次は、みんな無所属品川、高橋真嗣議員の質問です。いじめの問題など教育について、区立中学校の生徒が自ら命を絶つという痛ましい出来事について、出身小学校でのいじめの実態と今後の対応を公表しては、
把握することは困難なため、公表する考えはありません。
教育委員会は、調査対策委員会の提言をどう受け止め、施策を行うのですか？
報告書の課題などを真摯に受け止め、様々な取り組みを進めています。今後の施策は、来年度の予算編成の中で検討していきます。
学校、家庭、地域などが連携し、社会全体でいじめの解決に取り組む必要があるのでは？
連携は不可欠と考えており、関係機関と十分に調整していきます。
教職員のいじめ問題への対応力をどう高めていくのですか？
子どもとの信頼関係が重要であり、その上で組織的に対応する意識も高めます。
警察との連携は？
日頃から連携しており、生命と身体の安全を第一に、相談・通報を徹底させています。
さらなる調査を区に求めている保護者にどう対応するのですか？
これまで同様、真摯に対応します。
品川区まちづくりマスタープランについて、策定の目的とその特徴は、
長期的な視点での総合計画で、地区ごとの方針を示した点などが特徴です。
防災まちづくりの分野において、どういう目標と方針を掲げ、推進していくのですか？
災害に強い町の構築などです。
木密地域不燃化10年プロジェクトについての区の方針は、
都の支援制度を勘案しながら事業促進を図っていきます。
都市計画道路整備にあたっての区民への支援と区の取り組みは、
生活再建支援などが必要と考え都に働きかけているなどです。
地区別整備方針は、
地域の特性を踏まえ良好な住環境などを目指します。
区民意見をどう収集し、その声を反映したのですか？
策定委員会への区民参加やパブリックコメントを実施し、区民と共有できる計画の策定に努めています。
効率的な行政運営について、区有施設の使用料について区の考え方は、
受益者負担の原則を基本に設定しています。
プロジェクトチームを立ち上げて検討しては、
横断的な視点で対応していきます。
保育料の適正化についての考え方と保護者の負担割合は、
国の徴収金基準額の 60% を目標とし、利用者負担の適正化を図ります。
児童センターについて、直営館と委託館の経費の差、その上で今後さらに委託を進めていくのですか？
直営館は相談機能などもあり比較はできず、これらは委託に馴染みません。
委託館を指定管理者制度に変更しては、
変更のメリットはありません。
行政サービスコーナーの非常勤職員に対する研修は、
窓口従事に対応した研修を行っています。
区有施設の中長期的改修は総合的長期的に判断すべきでは、公共施設全体を早期に検討しては、
公共施設有効活用プランの策定で総合的に検討を行いました。
監査について、自治体監査の役割は、
公正で合理的効率的な行政を確保することです。
外部監査制度の導入について、監査委員としての所見は、
区が判断することです。
定期監査についてどのように行っているのですか？
原則1会計年度に2回実施です。
他区と比べてどうなのですか？
比較することは困難です。
指摘事項は、
事務処理要領などにのっとった処理がなされていないなどです。
今後の取り組みは、
適時的確に必要な監査を行います。
財政援助団体に関する監査の実施状況は、
平成20年度に社会福祉法人を中心に実施しました。
人材確保をどう考えるのですか？
十分に力を注いでいきます。
行政監査の過去の実績は、
23年度は区立図書館です。
監査結果を積極的に情報公開しては、
今後検討していきます。
みんな無所属品川、高橋真嗣議員の質問でした。